聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ペテロの手紙第1、5章5節から6節、新約聖書471ページです。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。聖書の言葉は以上であります。このペテロの手紙の学びも、もういよいよ最後のところに差し掛かっていますが、この最後のところでペテロは、もう一度ですね、試練や困難に直面して、クリスチャンがどうあるべきなのか、教会がどうあるべきなのか、そのことを教え励ましているところであります。五章の最初のところですね、1節から4節のところでは、特に教会の指導者たち、長老たちについて教えられていました。この長老というのは単に年配のものという意味ではなくて、教会の指導者たちということですね。で、今日の箇所では、その他の人々、特に若い人たちについて従うということ、また、すべての人たちに対して謙遜ということが教えられています。この内容について、よく考えていきたいと思うんですが、この従うということは、とても、誤解されやすいというかですね、あるいは乱用、誤って用いられやすいことであると思います。従うということですね。で、何か従えというふうに言われますと、言われた方はですね、私たち心の中で何かムクムクと反抗心のようなものがこう出てきたり、あるいは従えと言ってくる人に対して、ちょっとこう悪いイメージを持ってしまったりする。そういうことがあるように思います。で、特に現代ではですね、この従う、従わせることの乱用とか悪用に非常に敏感な時代というふうにも言えると思います。いわゆるパワハラですね、パワーハラスメント、そういう言葉もありますが、従わせるということを、正当な範囲を超えてですね、何か不当に用いて人を傷つける。そういうことの問題が、社会の中でも大きく取り上げられているわけですね。業務などの正当な範囲を超えた、命令であったり、要求であったり、あるいは圧倒的に優位な立場を利用して、嫌がらせといいますか、ちょっとこう攻撃をする。そういうことが、特に問題として取り上げられています。そういうこともあるせいか、やはり私たち従わせるとか、従うということを聞くと、少しこう否定的な印象を持ちやすいのではないかと思います。ただその一方で、私たち従うということによってしか、あるいは従わせるということによってしか学べないこともある。そういうことを知っている面があると思います。例えばスポーツとか、あるいは楽器の演奏をする。何かの技術にこう習熟していく。そういうとき、私たちは師匠とか先生に従っていく必要があります。上司や経験を深く積んでいる人に、従う、習う必要があるんですね。教えてくれる人の指導に従うことが、やはり必要ではないでしょうか。自分で納得したことしか私はやりません。そんな人の指導には私は従いません。そういう態度でいると、なかなか技術を身につけていく。優れた方から学んでいく。そういうことができなくなるわけですね。あるいは単に技術だけでなくて、その分野で本当に必要な姿勢といいますか、態度とか。そういったものも身についていかないと思います。ですから皆さんの中にも、何かを指導する立場に 立ったことがある人は、そういったところについたことがある方は、やはり従わせる、従ってもらうことによってしか、どうしても学べない面がある、学べないことがある。そういうことを知っているのではないかと思います。まあ、こういうふうに仕事とか勉強、あるいは習い事、社会一般の領域においても従うということ、大切であると同時に、やはりちょっと人を傷つけたり、人の領域に踏み込んでいく、そういう難しい面がある、そういうものであると思います。で、実はこれは信仰の領域においても同じであると思うんですね。やはり従うということによってしか、私たち学べないことがあります。本当に従っているか、自分を低くしているか、自分を捨てているか、そういうことが問われることがあります。まあ、その一方で、従うことや従わせることの乱用というのも、信仰の世界にも起こり得る問題です。私たちが本当に自分を捨てるとか、自分の罪と向き合い、罪を捨てるように教えるということ。まあ、これは本当に難しいことですが、でもこれは人の人格を無視したり、否定したり、傷つけることではないはずですね。しかしこれが、まあ、本当に区別することが非常に難しいもので、まあ、何か従わせようとする。他の人たちを、まあ、その人の罪の問題とか、罪を捨てるように、まあ、従わせる、教える、教えようとする。まあ、こういう時に、まあ、何かその人の人格を否定したり、傷つけるということが、入り込みやすい。まあ、それを明確に区別するのが、まあ、本当に難しい問題であると思います。で、こういうことを考えた上で、まあ、改めてこの五節の言葉に目を向けたいと思うんですが、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。こういうふうに教えられています。で、ここで改めて長老と言われている人たちがどういう人なのかを確認しておきたいと思うんですが、長老と言われている人たちは、まあ、教会の指導者たちですね。で、どういう人たちなのかというと、一節から四節で、まあ、前回学んだところではありますが、まあ、この長老たちがどうあるべきなのか。長老たちは神の羊の群れを、いやいや、ではなく、自発的に牧するように。そういうふうに教えられている人たちです。まあ、そして心を込めて世話をするようにと言われています。さらに支配するのではなく、群れの模範になるようにと教えられていました。そういう長老たちに、ペテロは従うようにと言ってるわけですね。まあ、最初にも言いましたように、この従わせるということには、どうしても悪いイメージがついて回ります。とにかく俺に従え。従わないとひどい目に合わせるぞと。権力とか、立場の違いとか、力を振りかざして、何が何でも屈服させてやると、まあ、そういうふうに迫っていく、そういうイメージがありますね。しかし、このペテロで教えられている従うということ、まあ、聖書が教えているこう従うということ、まあ、内容が大きく異なりますね。というのも、長老たちの姿というのは、支配するのではなく、群れの模範になる。あるいはもう少し言いますと、自分を捨てて、父なる神の御心に従った、キリストに従っている。そういう長老に従うということが求められているわけですね。まあ、私たちが一番模範にすべき、一番従うべき、イエス・キリストご自身が、人々を支配したり、人々に仕えてもらうためにこの世に来たのではなくて、十字架にかかり、私たちの贖いの代価として、ご自分の命を捨てるために来られた。そういうお方が私たちの主イエス・キリストであるということですね。 このことをもう一度覚える必要があると思います。ですから、教会の指導者、長老たちの姿というのは、権威や権力を振りかざして、とにかく私に従え。まあそういうふうに、まあ迫ってくる、そういう姿ではないんですね。むしろ自分を捨てて、自分の十字架を追い、キリストに従う、従っていこうとする、そういう姿をしている人々ですね。そういう人たちに従っていく、習っていくことが求められています。五節の冒頭は、こう、同じようにという言葉で始まっています。何と同じようなのか、それがとても大切であると思います。群れの模範として、キリストに従っていこうとしている、そういう長老たちと同じように、あなた方も従うということが求められている。教会の長老、指導者たち自身も自分を捨てて、キリストに習う。そういうことが求められている。同じように他の人たちも、キリストの姿に習って、長老たち、指導者たちに従うということが求められているのであります。で、ただここで、まあ、なぜ若い人たちと、まあ、言われているのか、少し気になるところかもしれません。これは一体何歳までが若い人なのかとかですね、私は若くないから従わなくてよいのか、まあ、そういうことがこう思い浮かぶかもしれません。で、これはですね、他の人たち、まあ、若くない人は従わなくてよいという、そういうことではなくて、若い人にこそ、まあ、特に従うということが必要だからではないかと思います。従うということが、まあ、若い人こそ、まあ、学ぶ必要があると言いますか、教えられる必要がある。もちろん全ての人が従うことを学んでいく必要があるんですが、まあ、特に、ね、若い人、若い時に学ぶ必要があるということが強調されているのだと思います。まあ、確かに私たちは若い時ほど、まあ、ちょっと生意気と言いますか、反抗的になりやすい、まあ、そういうところがあると思います。まあ、そんな反抗的な若い時にこそ従うということを学んでいく、経験していく必要があるということです。まあ、従うという時、まあ、一番問われるのは私たちが自分自身を捨てること、自分自身を手放すことではないかと思います。自分のことが何よりも大切で、自分自身を手放せないとき、私たちは決して従うことができないと思います。自分で自分のことはきちんと管理していたい。自分の思う通りにしたい。自分をコントロールしていたい。こういう思いが強いとき、私たちは従うことができないわけですね。まあ、そして比較的若いときほど、まあ、こういう思い、従えない、従いたくない、まあ、そういう思いが強くなりやすいのだと思います。ただ、繰り返しになりますが、まあ、これは若い人だけが従うことを学ばなければならない。そういう意味ではないですね。五節の後半見ていただくと、皆、互いに謙遜を身につけなさいと。まあ、今度は全ての人に対して、互いに謙遜であるということが教えられています。五節の後半にさらに目を向けていきたいと思いますが、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられるのです。従う、あるいは自分を捨てる、自分を手放すということ、それと謙遜というのは深く身につい、まあ結びついている、深い関わりがあることであると思います。自分のことが何よりも大切なとき、私たちは傲慢になり、従うこともできなくなる。クリスチャンとして身につけるべき姿、まあ、性質が謙遜であると思います。謙遜がまるで着物であるかのように、まあ、ここでは身につけなさいと言われています。 人が着物を着て着飾るようにですね、まあ、むしろ謙遜を着飾る、身につけなさいと。まあ、これは逆に言いますと、生まれながらに謙遜な人はいないという、まあ、そういうことでもあると思います。謙遜とは私たちが学んでいくべきこと、身につけるべき性質であり、姿であるということですね。ではどうやってこの謙遜を身につけていくのか、ヒントになるのがですね、この旧約聖書の言葉ですね。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。まあ、これ箴言の3章34節の引用だと考えられるところです。ただちょっとですね、箴言の方とは表現が、少し異なる部分がありますが、まあ、全体の意味、意図としては同じではないかと思います。箴言の3章34節のところですね。で、まあ、箴言の方ちょっと今日開くことは特にはしませんが、気になる方も見ていただけたらと思いますが、このところですね。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。高ぶる者というのは、やはり自分のことをですね、何よりも優先し、重視する。自分のことが何よりも大切である。そういう人であると思います。で、そういう人はもちろんですね、究極的には全ての支配者であり、主権者である神に敵対することになりますね。何よりも自分が一番なのですから。全てを支配し、全ての権力、権威を持っておられる神に敵対することになっていきます。その一方で、へりくだる者には神は恵みを与えてくださいます。これは神の恵みは人をへりくだらせるものである。そういうふうにも言うことができると思います。恵みを恵みとして受け取るとき、私たちはへりくだらざるを得ない。謙遜にならざるを得ないですね。謙遜ではない人、心の思いが高ぶっている人は、決して恵みを受け取ることができないと思います。まあ、そもそも恵みを与えてくださる神を否定していますし、あるいは自分が恵みを受ける立場にあるということ、そのこと自体も認められないわけですね。そんな恵んでもらう立場なんかに私はいませんと。そういうふうに思ってしまうと、結局神様の恵みを拒んでいくことになるわけですね。自分が恵みを受ける立場にあるということ、それを認めることができない。ですから、私たちが本当に神様を知り、神様の恵みを経験していくとき、本来私たちは謙遜になっていく。謙遜さを身につけていくはずなんですね。あるいはこういうふうに言えるかもしれません。神様を知り、神様の恵みを豊かに経験している人ほど、本来謙遜であるはずだということですね。まあ、先ほど自分自身を手放せないとき、私たちは従うこともできないし、まあ、傲慢になってしまうということを言いました。で、これはまあ、まず神様との関係において、まあ、当てはまることですが、他の人との関係においても、まあ、同じことですね。私たち、まずは神様との関係において、神様の前に自分自身を手放して、神様を認め、また自分自身が恵みを受ける立場にあるということを、まあ、認めると言いますか、知っていくということが、まあ、本当に大切なことであると思います。で、こういう姿勢を、まあ、こういう姿勢のことをですね、神様に委ねるとか、神様に信頼する、そういう姿勢であると言い換えることもできると思います。まあ、そしてこの姿というのは、他の人との関係においても大きく影響してきます。他の人との関係においても他の人を認め、また自分自身が恵みを受ける立場にあるということを認めることができるようになっていきます。こうして私たちは他の人との関係でも 自分自身を手放していくことができるようになっていく。あるいは自分自身の立場とか権利をことさら主張しなくても良くなるのではないかと思います。ですから、聖書が教えているこの謙遜というのは、何か自分のことをですね、極端に否定したり、卑下したり、自分の価値を全く認めない、低く見る、そういうことではないんですね。むしろ一番大切なことは、神様との関係において、自分自身を見ていく、自分の価値を、まあ、認めるということではないかと思います。神様の前に、自分は無に等しいものなのに、神様が憐れんでくださって、恵みを受けたものなのだと、認めるということですね。神様との関係において自分自身を見る、自分自身を知っていくということが、本当に大切なことです。私たち神様との関係から離れていくと、私たちは他人を否定し、他人を否定した上で自分を肯定していこうとする。まあそういう極端な傲慢に陥ったり、あるいは自分の価値を一切認めない、そういう極端な自己卑下に陥ってしまうのではないでしょうか。神様との関係において、まず自分自身を、まあ、認めていく、知っていくということが何よりも必要なことであると思います。最後の6節、ね。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。神様との関係の中で自分自身を認めるということは、神の力強い御手のもとにへり下る、そういうことでもあると思います。神様の力強い御手に自分自身を委ねる、お任せする、あるいは神様の前にひれ伏し、ひざまずく、そういうことでもあると言えます。まあ、これは結局ですね、神様に信頼していくということですね。神様に信頼し、より頼む私たちは、もはや自分の意味とか、自分の価値を何か自分自身で証明したり、あるいは人との比較で、私はこれを頑張ってるから、これだけの成果があるから、だから私には意味があり、価値があります。まあそうやって何か、より大きく見せようと、まあ、証明したり、保とうとする。そういう必要がなくなるんですね。ただ逆に神様の力強い御手から離れて、何が何でも自分で成し遂げなければならない。そうしないと自分の意味とか価値を証明できない。そういう恐れがあるとき、本当に私たちは神様から離れて、非常に傲慢な態度になっていくのではないかと思います。ですから、むしろ私たちがなすべきことというのは、本当に神様の御手から離れずに、御手のもとにへり下る、まあ、そこに本当に信頼していくということではないかと思います。神様はちょうど良い時に、まあ、これは最終的にはすべての終わりの時に、すべての裁きの時に、私たちを高く引き上げてください。私たちの価値とか意味を、神様ご自身が最終的に見出してくださって、認めてくださり、評価してくださるということです。ですから、もはや私たちがなすべきことというのは、何か神様から離れて、自分の価値とか意味を示そうとする、そういうことではなくて、本当にこの最終的に私たちを認めてくださる主に委ねていく。主のご支配のもとに身を低くする。減り下るということです。改めて、この私たちクリスチャンにとって従順と謙遜というのは本当に大切なことであると思います。ただ同時に、まあ、いろんな誤解、過ち、乱用、そういったことが入り込みやすいところでもあると思います。従順と謙遜、これは神様への信頼、信仰に 本当に深く関わるものです。本来ですね、私たちは誠の神様を知り、その恵みを経験していくとき、本当に私は神様の前に無に等しいものである、ただ恵みを受けた存在に過ぎないんだ、そういうふうにこう神様との関係で自分自身の姿というのを見ることができるようになっていく。この時本当に私たち謙遜な姿になっていくことができると思います。神様の力強い御手を、神様ご自身をまず何よりも知っていくことが大切であると思います。主を知らなければ本当に私たち謙遜になっていくことができないですね。何よりも神様の力強い御手を知り、その上でその神様の御手のもとにへり下る、そういう謙遜、そういう信頼、信仰をますます求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。今日も御言葉を通してあなたに本当に従うということ、またあなたの前にあなたのもとにへり下る謙遜ということを改めて教えてくださってありがとうございます。本当に私たち罪、反抗心ゆえになかなか従順や謙遜を学ぶことができないものであります。どうぞ憐れんでくださって、本当にあなたに対する従順と謙遜、そこにある自由や恵み、喜びを知っていくものとならせてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。